湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
まあ、前回のですね、
はい、
ちょっととっても過酷な2泊3日話で、うん、そのままその僕の山奥の田舎で今年やろうかなみたいに、うん、まあ、ちょいちょい話してる、まあ、それにまつわるお願い事もちょっとあるんで、
はいはいはいはい、
っていう話をし始めると多分興奮してしまって
忘れ
て
るんですね。
今僕の右斜め前からですね
はいはい、はい、
細い目で僕を見つめてくれてるあの LMP の、ね、横井塾長がですね、はい、ちょっとどっかで宣伝してくれって言われて渡されてる資料がございまして、
はい、どうぞお願いいたします。
これをちょっと言うとかないといけません、はい、LMP というですね、まあ、ライフマネジメントプログラムの、略なんですけども、
はい、
人持ち人生塾とかね、こういろいろこう塾としてやってらっしゃるお勉強会 もう何十年という年月なさってますけど、まあ、今回ワンデーセミナーをなんか3ステージ、
うん、
1日のワンデーセミナーを、まあ、LMP 式のそういう幸せになる、まあ、志あるそういうリーダーを育てようという ね、
そ う、 ですね、はい、
まあ、そういう趣旨で、なんと3月が3月の27日にドーンセンターですね、
はい、
中央区大手前大阪市ですね、まあ、その同じ会場で3月27日と5月15日と、7月3日と、まあ、3回にわたって。
そうですね、はい、
でこれ3回全部受講するといいんですか。
まあいいけど1回で大体似たようなプログラム、
似たようなプログラムで、
まあ、アドバイザーが変わるだけ。
アドバイザーがね、まあ、横井塾長が中心になって、うん、そのセミナーを開催されるんですけど、その3月27日のゲストがお二方、
はい、そうですね、はい、
青木さんと入江さんと、
はい、
まあ、入江文子さんは知ってる人多いかな、あのへそ堂とか、あの中山先生の、ね、映画を作りはったりとかってして、ね、はい、映画を なんか何本も撮られてる入江ふーちゃんって ね、
そうですね、
言われて、はい、してる、まあ、へそ堂を通したいろんな、ね、ものの見方や、うん、そんな話をしてくれはったり、まあ、青木一郎さんはもう大阪では有名な、青木尚風庵という、はい、
月化粧っていう、
月化粧という、
はい、ミルクまんじゅう、
ミルクまんじゅう、月化粧、はい、あの何だっけ、あの太平
三郎さん、
三郎師匠が CM してますよね。
そうですそうです、はい、
うん、あれ見ると、ああ青木さんのところのやつ、これこれこれと思いつつも食べたことがないというですね。
ないのね、
食べたことないです。
青木さん持ってきてね。
まあ食べたことないです。
あ、そうですか、
美味しい
です
よ、ミルクまんじゅう、
ミルクまんじゅう、
はあ、
今度持ってくるわじゃない。
なんか身内のこと今度持ってくるわって仕入れただみたいな話ですよ。ミルクま
ん
じゅ
う、そうなんですよ、
関西電力の納得パックやないかい。あれはミルクボーイ、
ミルクボーイ。
だからそれがお前納得パックやないかい。
今お茶のね、あるメーカーさんと組んだりとか、いろんなコラボしてますね、はい。
安い安いっていうその人間の欲望につけ込んでるねん、そこは。関西圏のテレビ見てる人にしか通じないんでしょうけど、ね、関西電力の納得パックというね、まあ、その CM もしてるのがミルクボーイというね。まあこっちはミルクまんじゅうなんで、まあ、全然関係ないんですけども、はい、まあ、そんなね、青木社長と入江文子さんが3月27日で、はい、で5月の15日が、井上さんと米田さんと、はい、まあ、これはもう LMP もだいぶ古い、ね、
代表とする、ね、経営者の
方
でございますね。
お前モノマネ得意やん
か。こういちいちこうね、もう縦のシワを入れないやつからね、こう眉毛のここにこう。いやでも井上さんもね、うん、LMP でね、僕がその一時期、まあ、若手で会長みたいな役をさせてもらう前が井上さんやったんですよ、
は
いはい、あまりにもパーフェクトできちっとされてる井上さんの後が俺みたいな、こんなええ加減がなっていいのみたいな。
いや、もう横で笑ってる上田君が面白いですよね。
ね、それとね、井上さん、まあ、精密機械の ですよ、まあ、製造工場というかね、なんか
そうですね、はい、
いろいろ。でも井上さんもすごかったですよね、一時は。僕がね LNP で世話になってた頃はもうこれぞとばかりの急成長を遂げたかと思ったら、
うん、ね、そらジェットコースターや、
ね、ジェットコースター人生ですよね、井上さんも。そらあんな精密機器とか、うん、ああいうのって行くときはドーン行くんでしょうけど、はい、でもそれよりもっと優れた製品をもっと安く作る人が世界のどっかに出てきたら、今一瞬で情報が広がるんですから、はい、そしたら昨日までのあの大忙しがゼロになってしまうぐらい、
そうですよね、
怖い世界っちゃ怖い世界ですよね。うん、その荒波をくぐり抜け、
そうやね、次々開発してね、
ね、次々、もともとソニーの技術者だった人ですよ、はい、その井上さんの、ね、アドバイザーとしての参加が5月15日、まあ、もう一人米田さんというね、この人はまああの地下鉄広告の社長
で、
はい、いつもニコニコ笑ってね、米田さんが機嫌悪そうな顔してるの見たことないですよね。歌をとてもうまいし、ねえ、
いい人。7月や、7月や。
で、あと最後は7月がね、はい、3日の日に、これこそ一人のアドバイザーがビリーさん。
はい、そうなんです。はい、
でもう一人が加藤浩一さん。
加藤さんですね、
はい。加藤さんは伊勢の、
そうです、
南部自動車学校というね、あの褒めちぎる自動車学校というのをね、
そうですね、はい、
やってる加藤さん。加藤さんも僕ももう長いっすよ。もうほんま30年ですね。
加藤君がきっかけやもんな、ふみちゃんが出会ったもんな。
伊藤さんです、ね、でも伊藤さんと出会った時に加藤さんも一緒に出会ってるんやけど、その沖縄にね、あの JC の卒業旅行で行った時、一緒の部屋で寝たんが伊藤さんだったんですよ。でその夜中に伊藤さんがその横井塾長ところへ、僕ら伊勢からあの南部自動車学校の加藤君と一緒に俺ら毎月なこんな学びの場所行ってんねんやっていう LNP のことを、その沖縄のホテルの部屋で聞かせてもらうことになったのきっかけ で伊藤さんが、まあ言うたら段取りしてくれて、それで塾長と出会った。
伊藤君からそれで電話かかってきて、
はい、
で僕すぐふみちゃんに会いに行った、
そう、
それがきっかけ、
それがきっかけ、うん、はあ、ねえ、うん、そんな
そんな、
そんな、
はい、面白い先輩方のアドバイザーたちとの出会いも含め、うんうん、参加費は一般が1万円、
うん、
塾生は8000円、誰でも行けるんですよね。
うん、そうやね。
ね、
うん、
また LMP とかの、あ、こういうこういうこういう、
うん、
こういう理念ビジョンで道は開ける
というですね、うん。
こういう、まあこれ LMP とかで検索したら出てくるんですよ、
ね。出てくる、
ね。出てきますよ、ね。
LMP でね。
うん、LMP で出てきます。うん、よかったら、はい、という宣伝を最初にどうもしとかないかんというのに8分かかっちゃいましたけど、でもそんな中今日はね、なんかあの役者さんやられてる、
そうですね、
今度それこそあの大阪ガス関係のテレビ CM にちょっと出るんですってね、うんうん、誰さんでしたっけ、
川西時代、
川西時代さん、
はい、
時代、ね、
はい、
その横にいらっしゃる方が、うん、なんと三重県、うん、はい、南伊勢市町から南伊勢市ですね、
はい、町です
、南伊勢町ですか、
町
です、あ、え、その南伊勢町から LMP 通ってはるんですか、
はい、あの伊勢に今引っ越したんですけども、うん、はい、伊勢から伺ってます。
あ、大阪へ、
はい、平方でもなんか事業してはるんです、
はい、
平方で
お部屋を借りて、
はい、あ、そう、
拠点が2つ
何やったんですか、平方で、
あのママを助ける事業をやっております、
あ、
産後ケア協会をやっております、
産後ケア協会産後ケア協会、
はい、
なんか骨盤小さくまとめましょうとか、
それもありきですね、ありきです、
前よりちっちゃなるでみたいな、
そうです、そういうね、大事です、
なるほど、そういうのありますよね、はい、そしてなんと話をしてたら僕のこの時の同級生の親戚だった
という、親戚だった
ね、狭い、
そいつのあだ名は破壊師って言われて言うたらあかんって
、あかんの言うてしまいましたけど、はい、
ね、え、不思議な、はい、こんなとこでね、地元の同級生の話が出るなんてですよ、ね、はい、でもまあぜひ振るって人間力を磨きに来てあげていただきたいなというふうに思います、
はい
はい、ではちょっと話が変わるんですけど、
はい、
そのね、あの2泊3日のなんか究極体験の中でも結構みんなに話してたんですけど、
あ、そうなんですね、
その大杉谷の山奥で、うん、いわゆるそのキャンプ場というかね、
見てましたね、
なんかそれをこうやろうと、
うん、
でその中で、まあ、前もこの話ねここでしてますけど、
ちょっとだけ、ね、ちょっとだけ、
うん、まあ、町長さんだいぶノリノリになってきてくれてて、
あ、そうなんですね、
いい感じにちょっとその土地をねこう払い下げてもらえるような運びに、まあまあうまく、まあそこまで行くのはちょっと時間がかかりそうなんで、今年はちょっと借りるという体でやれたらええなと思ってますけど、それとまあもう一つはその来ていただいた人らがねお泊まりいただくキャンピングカーの、そのまたキャンピングカーの人のところへも5日ぐらい前かな会いに行ってきたんですよ。
あ、もう、
そう、静岡のね、
はいはいはい、
うん、でまあ社長とかその息子さんなんかにもなんか僕の計画をこう話して、うんうん、でそのまあキャンピングカーっていっても車と一体型になってるやつじゃなくて、あの牽引で引っ張るいわゆるこうトレーラーハウスというか、
はいはいはいはい、
ね、この後ろのお家の部分だけで、うん、
本当のアメリカンスタイルってやつ、
ね、そうそうそうそうそう、はいはいはい、であれもね、はい、めっちゃ大きいなってくると牽引免許がいるんですけど、うん、その中加減ぐらいまでのやつやったら普通免許で行けるんですって。
あ、そうなんですね。
そうそう、で 2000cc ぐらいのエンジンの車やったら、うん、このね後ろとかちゃんと引っつけるもんだけ後付けでくっつけたら、うん、誰でも引っ張ってね旅行やなんや行けるし、
はいはいはい、
でその中華圏のやつでだいたい 4,5 人ゆったり寝れるというそういうやつなんです、
は
い、まあ一応それがメインになるかと思うんですけど、まあ僕の思いは一応天井に屋根の上にはこうソーラーパネル貼って、
はいはいはいはい、
でそれももうねキャンピングカー屋さんもうお手のもんやそんなの言ってね簡単にできんで言って、はいはい、で僕はまあ一つはなんか災害が起こった時になんか避難所に行かなくても真冬でも真夏でもエアコンね、うん、このソーラーで効いた状態で冷蔵庫もテレビも携帯の充電もできて、うん、別に周りの体育館なんかでどう乗ったんだったらみんななかなかストレスもたまったり、はいはい、しんどいけどその避難所に行かずともね、うん、自分のお庭にちゃんと電気が通う避難所があるというもんを欲しいなと思う人にはもうお譲りしたいし、
あ、いいですね、
お譲りってまあ今綺麗な言葉で言いましたけどまあ打って儲けたいし打ってちゃんと利益上げてみたいなねで、まあ、まあそれとまあなんかね子供部屋がお庭に一つ、
それでいいらしいですね、
うん、まあ、子供にとったらワクワクやと思うんですよ。
清水邦明さんでしたっけ、人がそれ買って、
うん、
で何が得やってインタビューされたら固定資産税いらんねんで、
そうそうそうそう、
いいらしいですね、あれ
固定資産税いらん、
はい、
タイヤついてますから、
そうそうそう、
動産ですから ね動きますから
で子供部屋にはめちゃくちゃええって言ってましたですね、
そうそうそうそう、はい、あとね、はい、家に居場所のないお父さん多いやないですか、最近家に居場所のないお父さんが、はいはい、お庭に自分の秘密基地があるみたいな、
いいですね、
うん、でそこで酒飲んでようがね、うん、例えば窓開けてタバコ吸ってようがね、うん、嫁はんにややか文句言われんとね、うん、あんた飲みすぎちゃうかとかね、いつまで寝てんねやとかね、うん、ややか言われんと一人で過ごすプライベート空間みたいな、これが一番ニーズが多いかもしれんなみたいな
ね、はいはいはい
はい、まあまあだけどその、ね、年にそれこそ子供たちと旅行に行こうかになっても考えたらね、僕もそら息子ら3人、
うん
ね、帰ってきてもう何3年ぐらい前かな、年末年始で12日間やったかな、うん、キャンピングカーの旅に出たんですよ、
はいはいはい、
伊勢から大阪行ってからずっと九州鹿児島まで回って、うん、九州裏側通って山陰通って、うん、最後富山か長野かあたりでスキーしておいてから帰ってきて、うん、でもその間の12泊ホテル代タダですもんね、
そうですよね、
うん、家族5人で12日間ホテル泊まったら下手すら100万の金いりますよ
下手したら、
うん、それがタダなんですよ、
ですね、
うん、でなんかこう僕らは温泉のあるようなところの、うん、そういうところで車の中で泊まって、うん、毎日各地の温泉入ってなんか毎日のように各地の B 級グルメ食べながら、
あ、そっか、
で一番お金かかるのってやっぱ宿泊費なんで、
うん、駐車場代だけでいいですもんね、
うん、考えたら、であんなキャンピングカーのこの後ろの箱のこれなんて、まあ、その2人だけしか寝れませんみたいなちっちゃなタイプから、うん、例えば3人泊まれる4人泊まれる 5人泊まれる、うん、6人7人ぐらいになってくると牽引免許いりますけど、うん、はい、でもその4人5人ぐらいまでので収まるなら普通免許で行けるし、うん、その避難所代わりになるし、うん、旅行にもね気軽に牽引免許取らんでも行けるしみたいにしたら でそれがねなんか今新車なんかで買うとやっぱり高いんですよ、
はいはいはい、
その新品やったらやっぱ300万ぐらいするんですよ、けど僕今からね皆さんちょっとお願いがあるのは、はい、もう本日のお願い第1弾なんですけど
第1弾、はい、
これはそのそういうこのエンジンとかああいうね車がついていないこの後ろの箱だけ、
うん、
だってその話ね蝶々の話が盛り上がってきたのも蝶々自身がキャンピングカーの中を事務所にしてるんですよ。
あそうなの、
そうなの、ね、でアウトドア派の蝶々やったから、
はいはいはい、
もう話もう合いまくったんですけどだけどあのこの後ろの箱を何歩振るても構わないんで、うんタイヤさえくっついてたらでそのタイヤも空気抜けてるとかそんなもう大丈夫、その僕のつながってるそのキャンピングカー屋さんの若い人がどこへでも取りに行きますわ、
うん、
で外側もきれいに要するに家のリフォームと一緒なんで、うん、中にはねあのめっちゃ和室にしてるキャンピングカーとかね、はい、いろいろあるんですよ。
は
これビリーさんちょっと見る
見る見る見る、
あのねこんなかっこいいのあんのみたいなぐらいもう侮れませんよ本当に。
キャンピングカーが侮れないという。
侮れません侮れません。
あ
だってキャンピングカーの中こんなんなん
です
。
これキャンピングカーなの？
キャンピングカーなん
です。ちょっとさこれ茶室ですね。
茶室でしょ。ちょっとほらこのこんなんです
。すごいな。
ね、これこう映ってるうまいこと。映ってる。
めっちゃ映って
る。次のページいきます。次のページ。もうなんかもう芸者さん出てきそうでしょ。
ほんまやろ。
トラトーラトーラトーラみたいな感じでしょこれ
すごいね、
ね
え
かと思えばねかと思ったらなんか右翼の人向けのキャンピングカーみたいなこんな真っ黒なねこれはまあ一体型のやつなんですけど
いろいろあんねん ね,
ねけどね、これなんかもうビリーさん絶対好きそうなな んかこう昔のアメリカ映画に
うわめちゃかっこいいやるんですよ、
うん、これはこういうメーカーのもんなんですよ、すごいかっこいいでしょ、なんで本当ねいろんなタイプのもんがあるから、うん、だからそのキャンピングカーの後ろの部分こんなあのカフェバーみたいなね、
はいはい、
うん、こんなんもその僕の山奥のキャンピング
いい、ね、
キャンプ場のところに、うん、こんなバーみたいな作って僕ほんま星空の下でみんなとしょうもない話しながら酒飲んでみたいなねなんかそんなその要は家のリフォームと一緒なんで内側なんかいくらもね新しく変えていけるし外側も色塗ったりいろいろなことしてね綺麗にしてもう一回命吹き込むことはできるんで、あのめっちゃ古いのでも結構ですので、あのもうこれどう処分してやろうみたいに困ってるやつとか近所の人で庭の片隅に置きっぱなしになってるけどあれどうすんのやろうみたいなんとかをちょっとおせっかいに一言声かけてもうて、なんやったら私の知り合いちょっと連絡したらこれ引き取っててくれるでみたいなやつをもう限りなくただに近いものをね全国から集められたとしたらそこのね僕の知り合いのキャンピングカー屋さんがこれを見事にリフォームしてくれて、でそれが僕ん家の田舎で活躍していくというふうになって、そのね、ただ同然で譲っていただいた方はですねもうロイヤルビップゴールド会員というのに認定させていただいてですね、
うん、
なんかその山奥遊びに来てもらった時はもう多大なる接待をさせていただこうというね、まあ、そんなつもりでなんかこう応援してくれるようなね、
うん、
だからその
なんかこう家の近所車で走ってるとね駐車場にボーンと置いたままのとこよくあるじゃないですか。
あ、そうそうそう、
そういうの見てねなんか連絡していただいたらいいんじゃないかな。
そうなんですよね。だ例えばもうタイヤも空気抜けてるしとか、だけどね、いやそんなもうその場である程度ね走るように引っ張れるようにだけは応急処置して、はい、それで一旦は静岡のそのキャンピングカー屋さんのとこ持ってって、でみんなでわーって内装作って、でそれをうちの田舎で使わせてもらうみたいな。
いいですよね。
うん、そのお願いが一つなんですよ、
はいはいはい、
あともう一個あるんです
よ、はい、
そのキャンプ場にしようとしてるところってほんまになんかね景色めっちゃいいんですよ、
うん、
もう両側がグワーってこう岸壁もう岩の壁がブワー切り立ってて、
はいはいはい、
なんていうかねこう開けた山の景色じゃないんですよ、
うん、
なんかちょっとこう鋭さと険しさを感じるような、
はあはあ、
こんな鋭角に立ち上がってる岸壁の谷底みたいな風なところで そのお風呂入るね、キャンプ、あの河原でサウナとか、はいはいはい、それから例えば僕女性向けにはなんかあのぬか集めてきて酵素風呂とかも河原でやりたいなとか、でも酵素風呂のぬかだらけのまんま谷にザブンみたいなねでまあその後はちょっとこう整う時間みたいな、でその時この V の字の岩壁がもう最高に景色としてね素晴らしいんですよ。でまあ夜になりゃまあ満天の星だのね、流れ星流れた目の前蛍飛ぶみたいな、USJ とかディズニーランドでは再現のできないこの神の作りたもうた大自然の手つかずのね、これも無料ですから、はい、なんかそういうものでこう感動させてあげたいなみたいな。だけどでもね、なんか何かかにかでその何かこう仕事ね、あの僕あの引きこもりのコーラーもいっぱいちょっと集めようかなと、はいはい、で僕の田舎 の, その空き家対策に人が全くこう住まないっていうかね、引き、うん、なかなかあそこの山奥まで引っ越してくる人なかなかいないんで、なんで僕それこそね、昨日おとついもちょっとその不器用な16歳とちょっと出会ったんですけど、でもその子にお前まあ別に学校も行ってなくて、うん、なんかね、自分はそのこれから俺みたいなやつ生きていけるんかなとか、うん、なんかね結構自殺願望もあるんですよね。なもんで慌ててね、あの死のうとさえせんかったら人間はかなり生きるから言うてね、うん、だから大丈夫やと、うんね、お前の苦しんだその思いはノートにいろいろ書き記し、うん、君が元気になった暁に元気の失った子を励ます役割絶対出てくるから、なんかちょっとお前なんやったら俺のこと信じて俺んちの田舎来えへんか言うて、でその子も大阪の子やしね、考えたらね、普通マンションとか住んでたら家賃15万だ20万だみたいな家賃、普通に大阪や東京なんか払ってる人いっぱいいますよね。
さらにいますね。
20万払わなあかんから45万も稼がなあかんとかね。けど僕はその子のためにあの当てごうたろうかな思ってるとこなんて一軒家ですよ、うん、で部屋4部屋あって、で庭ついて車何台か止めれる、それで家賃6000円なんですよ6000円。でその横に6部屋の6つ部屋あるんですよ、
6つの、
はい、で庭もあって、でそこ家賃1万円なんです。
はあ、
家賃6000円でよかったら、なんかこれからって多く稼がなあかん稼がなあかんっていう時代から、いかに使わず
行くかやね。
なんかハイブリッドで、ハイブリッドで生きるっていう使い言葉の使い方今間違ってます？
当てる当てる
当てる当てる当てる、エコロジーなという意味やね。使う量を減らしたらいいんですよね、であの山奥おったらね、そんな高い化粧品でこんな別品にせんでもこんな会う人おれへんし、ええ服着んでもいいですか、まあ、ジャージで誰も会えへんし、原住民大概80以上ですから、あの人おしゃれやわとか、そんな別にね何の評価って考えて、あっこで一旦住んだら僕ね気づくと思いますよ。なんで服に私こんなに金かけとったんやろ、なんで美容院行ってあんなにお金使っててんやろ、なんでそんな高い化粧品使わなあかんかったんやろっていう、今まで使ってたお金に対する疑問いっぱい出てくると思いますよ。そしてああこんな楽な生き方もあんねんなみたいな、なんでそのね、自殺願望のあるその子なんかにもちょっと来いよっつって、まあ来る気でだいぶ来てるんで、
はいはいはい、
多分来るでしょうけど、で僕本当このサウナでもね、薪ストーブとかあんなんでね、こう室内の温度を上げるわけですけど、はいはいはい、でなんかよもぎで煮込んだような水ロウリュでじゃあかけたらなんかこう皮膚からもよもぎの成分バンバン入るみたいな、なんかそんなんするのに、例えばね僕その子に、だけどそこで僕は何をすればいいんでしょうか行ったらって言うから、それやねんって、君な働く感覚は上の門からあれしなさいこれしなさいって言って与えられた仕事をすることが仕事やと思ってるやろって、その感覚を俺が根底から壊したるって。仕事ってな、あれしなさいこれしなさい、だからこんなスーツを着なさい、何時に出勤しなさい、そのねねばならないだらけが今までの仕事のスタイルやったって。だけど俺の田舎来たらね、仕事って作るもんやから、 なんで今度もねこの薪ストーブをかなりのシェアで販売されてる会社にちょっと今度もまた会いに社長に会いに行ってこようかなって。でそこストーブ販売もされてるんで、なんか僕のところのそのキャンピングカーのそこでも、うん、あのキャンプ場でも、うん、その薪ストーブいっぱいちょっと使って、うん、薪ストーブも売ろうかなとちょっと思ってて、はい、で一番は燃料ですよ、うん、ね。なんかうちのあんちゃんでも、うん、薪ストーブノリで買うてあったかいけど、この燃料を買うのが高いし、うん、はい、なかなかそういうこうつながりがなくてって言って、うん、せっかくお家に薪ストーブあるけどあんまり活用できてないって、こんな近くのもんがそんなん言うんやったらと思って、はいはい、で僕その結構なシェア持ってるそこに燃料もお宅販売しはったらどうですかって、うん、でその燃料にある焚き木はね、例えば何キロとかの一単位がこんなワイヤーでくぐって止めたやつをどかやかしこややってるっていう、うん、こんな一束何本みたいなね、はいはいはい、まあ相場よりちょっと安い値段で、うん、だってそう目の前の山にも間伐ってね間引きして転がしてある木、はいはい、多分ね僕燃やしても燃やしてもおそらくあのキャンプ場で200年はかかると思うんですよあの木みんな燃やそうみたいな、なんぼあるねんこの果てしなくみたいな、あんなやつ僕引きこもりの子らに田舎のじいさんにね、うん、チェーンソーでチャンチャンチャンチャン切ってもうて、まあ、こんぐらいにしたら割りやすいから、はいはい、で2人1組でもう置いてドーン割って2つにドーン割って4分の1もう一度ドーン割って8分の1ってこれやってるだけでムキムキになりますよ。ほんで雨の日でも冬場の仕事ない時でもこれくくってはい1つ作ったいくらのお金になる、ね、1つ作ったいくらのお金になる、うん、ね、こうやってやればやるほどお金になるっていう仕事を作ることできるやろって、うん、でお前のやる気次第なんやってって、うん、ね、スポーツジムなんか行って鍛えんくってもね自然の中でムキムキになるよってほで例えば他にも山上がっててこれから薬草の専門家の人なんかにもちょっとアドバイザーで来てもらうんですけど、うん、山の中のこの薬草がなんかアトピーとかにいいのよとかすごく殺菌効果あんのよみたいなとかそんな薬草もう暇あったらみんななんぼでも取りに行って、うん、で来てくださったお客さんらに帰りの手土産にねこんな100均でこうでいたような袋に薬草を詰め込んでちょっと天日干ししたやつをでそれを入浴剤の代わりにねなんか化学物質いろんなもん入ってるような売ってる入浴剤じゃない大自然のあの山の恵みやと思いながら薬草風呂に毎日入れるってなんかそれがうちらにとってはずっと必要な入浴剤なんだっていう風に喜んでもらえたら山上がってってお前仕入れただのもんなんぼでもあんで言うてねでそういうのをいっぱい俺が見つけてきたるってだからね誰にあれしなさいこれしなさいって言われて働かさせられてる仕事じゃなくていやこれも仕事になっちゃうこれお金に変わんで言うてで仕入れ0円でいけんでまたね炭焼きなんかもするんでじゃあ炭焼き体験なんかもね、材料ただがいっぱい落ちてますし
全部ただ
で、ね、そんな中から例えば松ぼっくりばっかりであの炭焼いたりしてもねもう黒光りの綺麗な松ぼっくりのでっかいのうちの家もあるから、うん、でそれなんか真っ黒にしたやつ玄関先の消臭剤代わりに、
はいはいはい、
もう1袋7個入ってるけど500円でいかがですかとかね記念に買うていかありませんかみたいな、うん、で最後の最後困った時はその松ぼっくりの炭で暖を取ってくださいとかね、うん、ホルモン焼いていく食うてもうてもええしみたいなねだからそんなんでも使えるしとかね、うん、だから考えたらいくらもあるでっていうそんな話してたらその子もキラキラしてきたねえね、キラキラし始めるから、うん、それらお前来いやって、うん、でその6000円のところ、まあ、4部屋あるから、うん、お前一人で借りてるところに向いて次の引きこもりにじゃあ一部屋お貸ししましょうか言って、まあ、2000円で貸したらお前家賃4000円やもう一人住まわしたら2000円やってでもうちょっと高めに取ったらお前儲かるかもしれんでみたいなねで水代ただやしね、うんうん、でみんなでねでそこで女の子らもいっぱい集めてってしたら俺結婚する子ら出てくる、
はいはい、
で子供生まれたらあの田舎の山奥から希望が始まりますよ ね子供たちが遊ぶ声なんか聞こえたりしたらああなんかね都会で金払って遊ぶだけじゃないこんな山奥の田舎で遊びを作ることができるんだみたいなね、うん、だからそういうのをいっぱいなんか味わしてあげたいし、はいはい、それの続編を次週もちょっと喋りたいんで、は
いいいですね、
一旦区切りたいと思います、
はい
お届けしました中村文明と
ビリーでございましたどうもありがとうございました
ありがとうございました。
実は知ってるんだ。君のその手のひらの中、握った拳広げてごらん、空っぽ